神戸新金三上公也の企業訪問。これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街に、
神戸信金で大切なあなたに一番のローン見つけよう。一人一人の夢を叶えるフリーローンであなたの夢を応援します。
さて、9月の2日と3日の2日間、ポートアイランドにある神戸国際展示場で西日本最大級の産業総合展示会、国際フロンティア産業メッセ2021が開催されました。ここでは神戸新金ビジネスメッセ2021も同時開催され、地元の企業や学校などがブース出展し、それぞれにポストコロナを見据えた取り組みが PR されました。その中から今週は神戸市立工業高等専門学校アクチュエーターの坂井正彦さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは今日は神戸市立工業高等専門学校の坂井正彦さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
神戸高専もこのビジネスメッセはもうレギュラーでいらっしゃいますね。
そうですね、結構連続で出させていただいてて、はい、いつもいろんな先生とともに、はい、ロボットとかいろんなものを展示させていただいています。
本当にいろんなものを、研究開発していくということでチャレンジをされてます。これまで私がよく見かけたのはビルをなんか登っていくような、
そうですね、
はい、マシーンですね、吸い付くマシーン、はい、ありました。
最近機械工学の清水先生が作られているロボットなんですけども、はい、結構テレビとかでも取り上げられていただいて、うん、はい、そこで結構知名度が出ているというのは非常にありがたいことと思っています。
いずれビルの高所作業なんかにね、
そうですね、
はい、役に立つっていうような研究をされてましたが、はい、今年はどんな展示になってるんでしょうか。
はい、今年はですね、清水先生と他にも、小沢先生、小山先生と私坂井と神戸高専のロボット系の開発をしている研究グループがまとまってロボットの展示を行っています。はい、で今回主にメインに展示しているのは水中ロボット、はい、小沢先生が作られている水中ロボットというものと、あとは、神戸市内で活躍する自立運転ロボット、地上を走り回るロボットを中心として展示させていただいております。
この水中ロボット、いわゆる水の中で活動するロボット、
はい、
ということですね。
はい、そういうロボットです。はいはい、例えばですね、神戸市であったら、メリケンパークみたいなところの岸壁、はい、ああいうところって今は全部人が潜ってダイバーさんがチェックをして管理をしているんですけども、そういうものがやっぱり危険な作業になるので、はい、ロボットで代替できないかだとか、そういうふうな水中で活躍するっていうのをどんどん今人が潜るわけではなくてロボットに任せようという研究になります。
ただ水の中ってなんかこうまっすぐだったらいいけれど決してそうではないの で、
そうです、
ね、どういう形の動きをするのかなってふと考えるんですけど、
基本的にはそのプロペラを使って向きを変えたりもするんですけども、ただ水中ロボット何が難しいかというと、ただプロペラで動くだけじゃなくて自分自身の重さ、いわゆる浮いてしまってもダメですし沈んでしまってもダメなので、はい、その重さのバランス調整であったりだとか、あとは空気に比べるとやっぱり水自体が重いので流されてしまうということがあり得るんですね。はい、なのでそういうものに対してどう対処していくか、どういうふうにロボットを制御していくかというところがすごく難しいというところになります。
ね、そして地上ではその自立運転、はい、自立で走行するロボット、
ロボットですね、
はいはい、
こちらはですね、今現在神戸市さんの方と共同開発を進めていまして、はい、例えば神戸市さんの方が、公園とかの管理、例えば草刈りだったりだとか水まきとか、はい、そういう作業というものもこれもロボットにできないかということで、神戸高専のこれも学生とも一緒にやっているんですけれども、はい、実際に自分で判断して動いて走っていくロボットというのを作っています。
なるほど。
今は自立運転の自動車とか出てますけど、はい、それの同じ技術を使っています。
まあ、確かに人手では足りないあるいはできないような、まあ、あるいは危険を伴うといったところがロボットが全てこの効率的に作業してくれるっていうのはすごくこう夢のような気もするんですけれども、 そうですね、はい、その実際にその製品化っていうんですかね、こういう技術が生かされるっていうのはある程度こう先目処は見通して研究っていうのはやっぱりされてるわけですか。
私たちの目標はもちろんそこにぜひともそういう製品世の中の本当に役に立つっていうものを目指してはいるんですけれども、はい、例えば我々 高専っていう学校だけで製品化ってなかなか難しいので、はい、最終的には例えば神戸市とかの中でいわゆるいろんな企業さんが技術を持ってますので、そこの方と協力していろんな開発を進めていく、あくまで我々はプロトタイプ、こんなんができるんじゃないか、ロボットでこんなんができるんじゃないかという提案をして実際に作ってみて実験してっていうところですね。それに例えば神戸市さんであったりだとか神戸市内のそういう中小企業の方だとかもちろん大手さんも含めてが協力していただいて新しいロボットを作っていく、それで新しいビジネスを立ち上げていくっていうそのスタートの部分を我々が作ると、そういう研究の立ち位置かなと考えています。
なるほどね。まあ、そういう意味ではその神戸信用金庫という、まあ、一つの金融機関を通じてまたその顧客同士の、まあ、結びつき、はい、
そうですね、
こういったことも必要になってきますね。
はい、非常に大事だと考えています。
まあ、でも神戸高専というとその機械工学、電気工学、電子工学ってこの分野を超えた結びつきで一つこの大きなプロジェクトとして、まあ、ロボット開発などもされているというわけですね。
そうですね、はい、今回ここにこちらに来させていただいているのは機械、電気、電子だけなんですけども、あと応用科学、都市工学といって、はい、全部で5学科の学校となっています、うん、はい、でそれぞれの先生がそれぞれの専門を持って研究をしていますので、うん、はい、それぞれがこう活かしながらで、まあ、他の大学でもあるんですけども、結構神戸高専って各先生方の距離が近い学校になりますので、そういう意味ではこの学科の垣根を越えて協力しちゃうっていうのがすごくしやすい学校かなと考えています。
はい、そういう坂井先生は専門分野というのは何になるんですか。
はい、私の専門はもともとアクチュエーターというちょっと聞き慣れないかもしれないですけども、
アクチュエーター、
はいはい、モーターと思ってもらったらいいかな、電気で動くモーターをイメージしてもらったらいいかなと思います。はい、あれを、普通のモーターで電気流してぐるぐる回るだけなんですけど、はい、あれをもうちょっと新しい形、例えば縦に動くやりだとか、二次誘導動いたりだとか、はい、もっと小さなものを作ったりとか、なんかそういうふうな動くもの、電気を流して動くもので新しいのが作れないかという研究を進めています。
だんだんだんだんそのモーターも進化して
どんどん進化しています。
昔のモーターとは、はい、同じモーターでも違う、
違うものが増えてきます、
ね、なる。
特に最近電気自動車、やっぱり電気自動車っていうのはすごく皆さん知ってもらう通り電気で走るもの、中にはすごく大きくてすごく強いモーターっていうのが入ってるんですけども、あれの技術っていうのはそこにとどまることはなくてですね、もちろん家電であったりだとか身の回りどんどん技術が広まっていくので、私もその一環と、一役としてモーターの開発に携わっているという立場です。今回 のこのメッセージの中でもいろんな企業さんがお声かけていただいて、うん、はい、で我々も一緒にいろんな企業さんとこう聞きに行ってこんなことができるんじゃないか、これできるんじゃないかっていうのはいろんな話をしているのが、はい、我々としてもすごく実りがあると考えています。
そういう意味でもこの神戸信金ビジネスメッセというのは、はい、なくてはならない、
非常に我々としても大きな存在ですね。
そうですか、はい、ありがとうございました。
個人インターネットバンキングでリーズナブルに簡単送金、神戸信金の個人インターネットバンキングは月額基本手数料が無料。
神戸信金三上紀美也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイトラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。